ここからは毎週月曜日から金曜日、JWEB ブランニュー J でお届けしているブックラバーズの模様をポッドキャスティングでお送りします。JWEB ブランニュー J、時刻は12時30分を回りました。こんにちは、ナビゲーターの勝間和代です。ここからはブックラバーズ、私勝間和代が書店員さん、編集者さん、著者の皆さんと一緒に一冊の本をセレクトしてご紹介していきます。今週は多摩大学教授で、図解を中心とした様々なビジネス書を書かれていらっしゃる久常圭一さんをお招きし、毎日一冊の本を取り上げています。今日がラストです。どうかよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これまでですね、やはり偉人ですね、久常さんの5本を月曜日にご紹介いただきましたが、その後梅沢忠夫さん、寺島実郎さん、佐高真さんと進んできまして、で最後にですね、もう一度久常さんの本に戻らせていただいて、図解 VS 文章、久常圭一、樋口雄一、共著、プレジデント社、11月5日に発売になっています。この本についてお伺いしていきたいと思います。
はい、
これ名前面白いですね、図解 VS 文章。
そうですね、
VS なんですよね、
まあ、要するに図解と文章の対決になります。
はい、
で通常まあ、文章派図解派いるんですけども、直接対決したのはこれ初めてないでしょうか。
久常さんが当然図解派で、
私は図解派ですね。
樋口さんが文章派ですよね。
そうですね。で彼は文章小論文の 神様と言われている、ね、人物なんですけども、直接対決が一つね、
はい、
もう一つはですね、肩書き見てください。肩書きはですね、
はい、
樋口さんはね、小論文の神様、
はい、
私はね、図解教の教祖となっているんですね、はい、で私は新興宗教なんです。
新興宗教の図解の方が、
新興宗教 の教祖で、向こうが小論文の神様、だから今回は神様と教祖の戦いということになるんです。
で実際どういうふうに対決していくんですか、これは。
そうですね、まずね、一人ずつ図解がビジネスになぜいいかと、
はい、
で文章はなぜいいか、
はい、
で次にですね、対決演習っていうのがあってね、
面白
いでしょ。朝日新聞の社説をですね、僕は図にします。
はい、
で彼がそれを書き直します、
はい、
でどちらがいいかというね、で最後は対決対談で、
はい、
で二人でお互いをやっつけ合うというね、
ま
あ、こういう構成になってました。
その久常さんから見て、逆に図解が論文に勝ってる点ってどういう点ですか。
これはね、彼の論はね、こうなんですね、
はい、
ビジネスは説得であると、
はい、
だから説得力が大事であると、
はい、
で説得力というのは、まあ、勝ち負けですよね、
はい、
で勝ち負けの勝負の時にどうやって勝っていったらいいかということを論文の書き方でうまくやっていこうと彼の考えなんですね、
はい、
これ一つですね。で彼はね、型にはめたらいいよと言ってるんですよ。
わざと型にはめてしまう、
要するにね、何々であるかというまず課題出しますよね、
はい、
確かに何々ということがあると、
はい、
2番目ね、3番目しかし何とかかんとかとか、
はい、
で従って、最初の結論を持っていくと、こういう型にはめると小論文は書けるよと、こういう書き方なんですね、
はい、
だから高校生はほとんど彼 の, 論文あの小論の本を読んでるらしいんですが、
そうですね、
だからこれはそういう小論文の書き方として非常に、まあ、とっつきやすいのでね、
はい、
非常に多く売れてると、まあ、そういうことなんですね、
はい、
で私の方はね、私はビジネスマンでしたから文章世界に生きてましたんでね、は
い、
もうそれにへきへきしてたんですね。
みんな同じことを書いてきて、
もうテニオ派でやられてね、
はい、
もう朝から晩までもうムカついてたわけですけども、
はい、
だから私はね、ビジネスというのは説得ではなくて納得の議論が必要である。
面白いですね、それは、
うん、納得させなきゃいけないでしょ、だから納得というのはね、要するに参加をしたり、
はい、
ね、議論したりしながらものを変えていくということでしょ、これは一つですね、
はい、
それから勝ち負けじゃないとビジネスはね、むしろ合意を取る技術が重要なんだと、
はい、
したがってその上司と部下とかね、
ま
あ、同僚とか社外と合意をかに取っていくかが大事だろうと、まあ、こういうことなんですね、
はい、
でしたがってそのクリアに一応対決の路線が出てるんですね、
はい、
で今回分かったのは、
はい、
この樋口さんはね、対立と緊張っていうそういう議論なんですね、対立をしながら、
はい、
相手と勝ち負けを取りながらやっていこうと、で私の方はね、
はい、
どちらかというとね、納得とか合意とかコミュニケーションとか、
ね、そうですね、調和とか、
むしろね、彼が西洋的で私は日本的だということが分かりました。
論文の方が実は西洋的で図解の方が実は日本的だったと。
で日本的ってのはどういうことかというと、
ええ、
まあ、とにかくあらゆるものを飲み込みながら、
はい、
全体としての構成をね、
はい、
構築をしていこうという考え方ですね、
ええ、
まあ、そういうふうになってますね。で先にちょっと言いますとね、ビジネスにおける文章ってのは論理的な、まあ、文章を書かなきゃいけないわけですけども、
はい、
ごまかしが多いということです。で文章というのはごまかしが効く技術です、ね、
すごいよくわかります、
はい、わかるでしょ、加藤さんやってませんか。
やらないように心がけてますけど、
そうですね、で、まあ、そういうものなんですね、
はい、
それ本人も自分もごまかすし他人もごまかすんです、
はい、
でもう一つはですね、 過剰書きですね、
はい、
で過剰書きというのが僕は良くないと思うんですよ。
あれ関係性が分からなくなるからですか。
過剰書きというのはね、大きさも分からなければ、あの重なりも分からなければ、
はい、
因果関係も分からない、
だ
から過剰書きで、を作るということはね、思考がそこで停止します、
はい、
だから日本人が、まあ、アメリカにもそうだと思うんですけども、過剰書きを採用する人は考える力が弱まってくる、
はい、
それが僕の意見なんですね。でそのためにその両方を含んでね考えると、はい、図というのは全体が見えて、
はい、
全体と部分と関係が分かる、で構造と関係が分かる、
はい、
そして部分が変われば全体も修正を加えていかれる、
はい、
ということで、どのような分野でも全体見えることが非常に重要ですよね、で見晴らしを取ることが大事なので、
はい、
まあ、この考え方をあらゆる分野に適用しようということで、まあ、例えば昨日だと行政の総合結果を作るときに、はい、まあ、手伝ったりね、
はい、
いろんなことしてる、まあ、こういう感じなんですよね。
逆に樋口さんからの反論はどういうものだったんですか、その図解に対する
反論はね、最後はね、
はい、
お互いよく分かるネタになったんですけども図解の中に文章があるじゃないかと、
はい、
ね、よく分かるんだけども、しかし、物事を考えるのは文章の方が、まあ、正しいんだと、こういう議論だったような気がします、
ね、まあ、ディテールまで探れるというのはありますよね、その言葉を使うことによって、
うん、そうですね。それでね、結局、まあ、最後はこれ見解分かれにするわけにいかないので、
はい、
私の方からね、要するにビジネスというのは一つの山を、コミュニケーションとか表現力の山を、
はい、
違う方向から登っているんだということになったんですよ。
そうですね、最終目的はコミュニケーションですからね。
そうでしょ、そうですね、でそれがビジネスですよね、
はい、
だからそういうことによって違う方向から登ってきたんだなという話にまずなってね、
はい、
で最終的には文章と図というのは片っぽだけでもいいわけないので、
そうです ね、
だから文図両道のすすめっていうのを出しましたねでそれで一応笑って、それでそうだねって話になったんですよ。だから、図を書いたものを文章化する、
ね、はい、
で文章を図にする、その過程でズレがあるのでそれを修正していくという、まあ、そういうことでしょうかね。
例えば先ほどの前半でおっしゃっていただいた朝日新聞の社説で、まあ、お互い対立したということですよ、書き直すのこれお互いに書いてみたら面白いんじゃないですかね。樋口さんに図解を書いてもらって、うん、久常さんがそれを論文で書き直すと、
うん、面白い。ところはね、中で彼が言ってるんですよ、
はい、
それはね、自分のやり方を久常さんはできるだろう、
はい、
しかし、私は久常さんのやり方を学ぶにはできないと、そういう言い方をしました。だからこれ
は
難しいんじゃないですかって言ってました。で僕はそれは技術だから学ぶればできるんだよ、
そうですよね、
文章も技術ですよっていうことでね、じゃあ同じなんだねっていうことを議論をしたんですよ、
はい、見てみたかったですね、樋口さんのその図解。
そうですね。それでね、これ結局ね、これ肩書きをなぜ神様と競争にしたかというと、同じ大学の教授なんです。
あ、同じ多摩大学の。
4月から一緒に来たんですね、
はい、
それでだから、まあ、僕らはね2人でね、文書と図解両方揃ったので、
はい、
ぜひねコミュニケーションとか表現力の分野の多摩大というふうに売り出していこうということで、2人で本書こうねって言ってね、
はい、
最初の本が実はこれなんですよ。
まだ第2弾第3弾があるんですか。そうします
と、いろいろ反応次第ですね、どうなんでしょうかね、はい、だからまあビジネスマンはいずれにしても、まあ、この一冊から見ていただいて、それぞれ深い本はね読んでほしいなというふうに思いますね。
逆に久常さんが今後ですね、はい、この図解をこのリスナーの皆さんにこんなふうに勉強して、はい、こう使ってほしいということを今週の最後にまとめていただけますか。
そうですか、はい、まあこれは自分の仕事の中で使うのが一番いいので、
はい、
一日一図って呼んでるんですけどね難しいんですけどね、仕事でやって反応見ながら書いていくということで、
はい、
おそらくこれはね文章という OS ですね、基本ソフトに図解という新しい OS が入ったんですね、
はい、
それで世の中全部変わります、
はい、
ビジネスも学校教育も、
はい、
国語も数学も理科社も全部変わりますね、まあ、そういうことで新しい OS が登場してきたので、
はい、
両方の OS を使おうねと、まあ、こういうことになりますかね。で楽しいし気が楽なんですよ、
はい、
文章っていうのは読むと骨折れるでしょ、
まあ、骨折れるというか、まあ、パッと見に分からないですよね、
このなぜかというとね、管理職になる頃にはね ある、ね、顔が変わるんです、日本人は、
はい、
何かと縦じわを寄ります、皆さん、
その文章の読みすぎで縦じわが寄
るんですかこれは労災だって言ってるんですね、だから図解の場合はすごくないです、楽ですから。だからぜひね、もっと身近な問題から、
はい、
家族の問題から少しトライをしていただけると楽しい世界が待っていると思います。
はい、わかりました。それでは 今週はですね、ずっと久恒啓一さんに月曜日から金曜日まで続けてお話をお伺いしました。久恒さんといえば、こう長年のサラリーパーソン生活に加え、大学教授生活でサラリーマンの、まあ、救世主ですかね。
どうでしょうか。
こういろんな仕事術を教えていただく上で、ご自身のご経験や図解の話、さらにはいろいろな文明論からこれまでの福沢諭吉伝説まで、はい、これからぜひですね、その人物記念館、あと、1000あって260ですか、今ようやく4分の1ですか。
そうですね。まあ、この人物記念館はあらゆる H の巣が巣ですからね、
はい、
高齢化社会のモデルもあるし、女性の生き方のモデルもあるし、これをこういうものを今後発信しておきたいと思いますね。
はい、ではその人物記念館の本も首を長くしてお待ちしたいと思います。
そうですね、1月に出る予定です。
はい、はい、ブックラバーズ、来週はザガティコンサルティングディレクターの細谷勲さんをお招きします。久恒さん、今週1週間本当にどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
というわけで、今お届けしたブックラバーズ、毎週月曜日から金曜日、12時30分から12時45分、JWAVE ブランニュー J でもお届けしておりますので、ぜひこちらもご視聴ください。